サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
方で、そんなに傷も痛くないし、治るのも早いんだったら受けたいなって思う、この胆管式胸腔鏡下手術を受けたいなと思う方がいらっしゃったら、どういうふうな流れで。
そうですね、まずね、これが肺がんだったらって、肺がんをお持ちの場合ってことになりますし、あと例えば重核症でね、小さい腫瘍の場合は胆管式で全然いいと思うんですけど、まだやってるところね、そこまで多くないんですよね、やっぱり中国行ってとかね、あとはヨーロッパ、スペイン、ドイツ行って学んできて、それでもう習得したという人はまだそこまでいませんので、僕らのところだったらね、開業医の先生に、ご相談いただいて、こういうことがあるんだけどって言ったら、多分開業医の先生は近畿大学にね、ご紹介いただけると思いますので、そしたら結果の僕の外来で見て、それで適用があればね、今のところ肺がんであればですね、ステージ1、ほとんどがステージ1で見つかることが多いんですけど、ステージ1の人たちを適用にしてますので、なので大半の方が入ってきますけど、そういう方はやってます。あとはですね、大阪大学の先生たちともですね、結構勉強会をしてますので、大阪大学 の北の方の病院でですね、利根山病院とか、あと大阪病院自体でもね、最近僕らと一緒に取り組んで研究してやっていこうって感じですね。そっちでもね、受けられると思います。ダヴィンチ、ロボット手術でもいいし、これでもいいし、ご希望のもの、要はオプションである程度選べる時代にはなってきてるよってことですよね。あと状況にもよりますけどね、腫瘍の状態とか大きさで、これはいけるんじゃないかなっていうのは、そうしたらいいし、
一般の方がこう検診とか人間ドックを受けた場合は、肺を重点的にとか言わないと発見できない。
そうかもしれませんね。だからやっぱり人間ドックのオプションでいくと、やっぱり CT を取られた方がいいのかなっていうことですよね。
こ
う
心配だった CT を、
そうですね、
発見されます、
ペットでもいいんですけど、本当の早期がんってやっぱりですね、CT でしかわからないんですよ。CT 検診っていうのはちょっとなかなか日本ではね、まだやられてませんので、やっぱり人間ドックのオプションに肺がん検診みたいな CT をつけていただくと、あったと思いますけどね、多分そういうので、だから例えば大腸がんであれば、カメラね、大腸カメラをしなきゃいけませんし、胃がんであったら胃カメラが一番早期で見つかるわけですよね。それと同じように胸は、CT が一番見つかりますよ。でおかしいなっていう影があったら、専門医、こういうとこですね、専門のところでより詳しい CT を取れば、どういうものか大体分かる時代になってきますね。CT の性能もものすごい上がってるんですよ。昔はレントゲンだけだったん
です
け
ど、すごいですね。
本当にもうとんでもなく見えますよ。
そう、
1ミリできるんですよ。わかりますか？体をね、1ミリスライスできる。
もうすごい、なんか想像できないですね。
もうね、腫瘍の性質までほとんど、ただね、逆に言うと見えすぎて、多彩すぎて、難しいところもあるんですけど、もうがんかどうかとかおかしいなっていうのは分かりますので、そしたらですね、この病院でうちではですね、腫瘍内科の先生とか、呼吸器内科の先生のところにご紹介が行ったら、そこで診断をつけられるものはつけて、がんかどうかの炎症だっていう時もあるんですよ。なので診断をつけて、これは疑わしいなっていうのは手術に回ってくるということですね。
この胆管式胸腔鏡下手術が適用しない場合っていうのは、そのがんが大きくなりすぎているとかっていうこと
ですね。これはですね、一般的に内視鏡手術、要はそのカメラを使った手術っていうのは、一般的にステージ1にやられてるっていう病院が多いんですね。なんでかっていうとですね、大きい腫瘍の場合は、そもそも大きいのをね、その4センチか5センチのあるのを2センチか3センチの穴から出すっていうこと自体、腫瘍が壊れてしまった意味がないわけなので、そういうこともありますし、あともう一つは、こういった大きな腫瘍ではリンパ節に飛んでいたり、周囲の臓器にくっついていたりすることがありますので、そういう場合は従来通りの開胸ですね。でも昔ほど大きくはありませんよ。10センチから20センチぐらいの間で開けて、でしっかり取ってくると、だからその胸腔鏡手術でも一番大事なのは、がんをちゃんと取り切るってことなんですよ。多少ね、その時痛かったとしても、がんが残ってたら、痛くなくてもがんが残るような手術したら意味がないわけなんです。だからがんがしっかり取れている範囲で、なるべく小さい 再手術にしていきましょうって学問が進んできたっていうことなんですね。なのであとだから画像診断がね CT も PET も含めて、はい、これはリンパ節に行ってないでしょうとかいう診断が割と正確になってきたので、はい、そういうことができるようになったってことですよね。だ昔はそういうのが分からなかったから、はい、ちっちゃい腫瘍でも何でもガバッと切ってたということなんですよね、はい、それは仕方のないことですよね。なので、はい、もう大きいものとか、はい、あの他の臓器にくっついちゃってるようなやつは、はい、従来通り開胸になると思います、はいはい、
そもそもねやっぱりだから、はい、がんになったっていうこと自体でもう相当、ね、
そうなんですよ、
心理的負荷がかかった状態で来られるので、はい、しかもあと今インターネットがあるじゃないですか、はい、だからみんなね調べてあの、はい、来られるんですけど、はい、人間って面白いものですね、はいはいはい、そういうふうにこう参ってる時っていうのは、はい、悪い情報が正しく見えるんですよ。でいい情報は嘘に見えるんですよ、はい、だから全部疑うようになってしまう。
ネガティブ情報ばっかりこう溜まっていくみたいな感じ、
ね、でだから良いも悪いも半々なんですよ、ね、あともう一つはですね、はい、これこんなんありますけどって言われても大抵のお医者さん、ね、知ってますそれね。 あとはセカンドオピニオンもね僕ら全然言ってもらって大丈夫ですよ、はいね、ただそのいろんなセカンドオピニオンとか受けられるときに、はい、肺がんのねしかも手術の世界じゃないですか、はい、正直言って僕らねみんな知ってます。あのあ狭い世界ですから、はい、知り合いみたいな感じで、はい、ガイドライン上にきちんと僕らも自分たちが思ったことを言ってるわけではないんですよ、はい、ガイドライン上あとみんなの通念上正しいと思われることを言うので、はい、そんなには変わらないってことが多いかもしれないんですよね。ただやり方のオプションはいろいろあるので、はい、あと僕らの世代はですね例えば他に聞きに行きたいとか言っても全然そんなの OK です。全く問題ないです。そんなただ治療の機会がね、はい、失われてしまうような時間かかっちゃうといけないので、はい、そこだけはあの申し上げることありますけど、はい、全然いいんですよ自由で。
はい、嬉しいですね。なんかこんな大きな病院の先生がそんなこと言ってくれるなんて。
みんなそう思ってますよ。大丈夫なんですよ、はい、
私がどういうふうに患者さんって不安で、病気のこと言われて不安で来て、どういうふうに先生が患者さんに説明したり、どういうふうに寄り添うって言っても、ね、まあ、外科なので
これはね、はい、いろんなとこあって、だから僕の手術受けられた患者さんでもすごく優しかったっていう人もいれば、はい、もう先生怖かったっていう人もきっといると思うんです、ね、だからこれはねやっぱり人間なので、はい、いろんな時の気持ちはあると思うし、その人それぞれの対応はあると思うんですけど、はい、僕はねただ鉄則としてるのは、はい、正直に言うってことです。例えば、はい、がんを告知するってのは家族からってイメージがあるじゃないですか、はい、僕はね本人に直接言います、はい、でご本人に家族に言ってもいいですかって言います、はい、もうそういうレベルだっていうことです、はい、あともし本当にね昔の先生がじゃあなんで告知を渋ったかっていうと、はい、本当に辛いことだったからです。要は治らないことが多かったからなんですよね。でも今いろんな選択肢も出てきてますから、そんなことはないし、はい、あと僕はですねあの例えば術後リハビリをしなきゃいけないのに、はい、しんどいから寝てたいっていう人には厳しく言います。それは起きなきゃ悪いので、ね、だけどそこで喧嘩したとしても、はい、朝喧嘩したら必ず昼行きます、はい、で昼喧嘩したら何食わぬか夜も行きます。だからですね、そのうちに、はい、この人は本当に思ったことすぐ言っちゃう人だけれども、あ私のところに来ないってことはないんだというふうにしてますね。学会とかでね、いなかったらちょっとはい、下の先生に任せることもあるんですけど、はい、はい、だからね、何でも正直に言って、はい、頑張るときは一生頑張ろうってことですね。そんな、あとリハビリの人とかもね、はい、頑張ってくれますから、はい、病院全体で一人の人を見ようっていう感じの時代ですよね、やっぱりね。
時代なんですね、
みんな専門性ありますから、
はい、頼もしいですね。この手術が終わって、はいはいはい、その次の流れっていうのはそのリハビリに行って、
そうですね、
どういう風になって
るか。今ですね、はい、こういう小さい侵襲の手術をするようになるっていうのは、はい、やっぱりね早く返しなさいっていう、病院から返しなさいっていう流れが、はい、やっぱりすごく大きいんですよ、はい、それは患者さんにとってもいいことではあるんですけど、はい、でもやっぱりご高齢の方とかね、はい、ご病気をもともといろんな病気をお持ちの方って、はい、帰るの不安なんですよね、はい、そんな早く帰らされるの、はい、でそういう不満がある患者さんを、はい、僕らも大丈夫ですよって返してね、はい、もし何かあるほら見たことかって言われますので、はい、だからね返したくないんですけど、国の医療の財政とかそういうことでやっぱり早く返さなきゃいけない、はい、ね、でお家の方がリハビリが進むっていう例もありますから、はい、そういう傾向なんですね。だから僕らではですね、はい、訪問看護ステーションと提携していて、はい、その訪問看護ステーションにですね、呼吸のリハビリが専門でできる方を揃えていて、はい、そこをね提示して、はい、そこに行ってもらうということもあります。
はい、
はい、だからこれはねちょっと先進的な取り組みなんですけど、はい、
個人情報は守った上でその患者さんの情報を例えばねインターネットのメールとかねそういうので僕に送ってもらって、あ、これはすぐ受診してくださいとか、大学病院って電話かけづらいじゃないですか、当然ね、術後だったとしても、はい、しかも僕に直接つながるとは限らないので、はい、そういう時はその人たちが僕の目となり、はい、体となりそばに行ってもらうと、で今ね単身の高齢の方で手術するって人もいっぱいいるわけなんですよ、はい、だからそういう方のところにも行ってもらう、
はい、
サポートすると、
はい、
うん、だから、はい、84歳とか88歳にも手術をするわけなので、そうなんです。でもねやっぱり元気なんですよみんな、はい、元気になれば、
はい、
だから普通と変わらない生活できるようになりますし、
はい、
だからやっぱりそういう支えがあればね、はい、要はその最初の低空飛行の時に支えがあって元に戻ったらもう普通に暮らせると思うので、はい、いろんなサポートを考えてますよということですね。
うん、私たちお家に帰ってきた方、はい、受ける側なので、うんうん、ケアマネージャ
ー、あー、そうですね、
ね、はい、そうね、今の状況を聞いて支えれるようになるかなと思いました。
確かにケアマネさんとの連携というのもかなり大事ですよね、はい、その地域でもともと介護保険を使ってらっしゃる方とかは、ね、特にそうだと思いますよね、はい、
そうですね、
だから会議を開くとかね、はい、ケアマネさんとかあの病院に来て会議するの結構プレッシャーだと思うんですけど、
はい、ドキドキします
けど、主治医と、はい、例えば僕とちゃんとそのケアマネさんがつながっていれば、はい、あの人今日外来で来られてこういう感じだったのでお願いしますねっていうことも言い合えるわけだし、はいはい、ね、結構そうしてますよ、
まあ、ケアマネージャーも、はい、まあ、専門性があるし、はい、私の専門性は誇りを持って先生に伝えたらいいのかなと
思います。全部ね、だからやっぱ身近で見てる人からの報告が僕らとしては一番ありがたいんですよ。ポッとワンスポットで外来で見ても分かんないこといっぱいあるし、はいはい、あとこれはね言い方あれかもしれないけど、患者さんってね僕らの前であ元気ですよって言いたがるんですよ、
そう
です
よ、はい、
ね、でもそうじゃないとこもあるんじゃないかなって思う時もありますけど、はい、何十人っていう外来だと、はい、全部見てるわけにはいかなくなってくるので、はい、やっぱ報告が大事ですよね、
はい
はい、
実は生活でも
ね、そうですよ、
ね、
家はぐちゃぐちゃになってたりして、
はい、
であとね、はい、頑張ってんですよその人たちもみんな、うん、だけどねもう80何歳になって、はい、家のこと全部一人でやってなおかつ手術受けた後なんて、はい、できるわけがないですよ、うん、本当に大変ですよ、
そうですね、ね、でもそこまで考えてくださってるのは嬉しいですね、
はい、考えちゃうんですよ
ありがとうございます、はい、
よかったですね、
よかったです
怒られよかった最後に先生の方から、はい、聞いている皆さんにちょっと一言いただけたらなと思いますの です、ね、よろしくお願いします。
僕は外科医なんでね、はい、主には手術のことをお話しさせていただきましたけど、はい、手術以外にも例えば肺がんであれば放射線療法とか化学療法とか、はい、うちも腫瘍内科とか放射線治療科とか呼吸器内科みんな一生懸命頑張ってますので、はい、手術以外の選択肢もいっぱいあります、
はい、
あとさっきも言ったように新しいお薬いっぱい出てきてますので、はい、お薬をやってから手術とかですね、はい、そういうこともいっぱい出てきてますので、はい、いろんな治療があると、はい、ただですねやっぱり一番大事なのはやっぱ早期発見なんですよね、はい、だから例えば喫煙者の方で、はい、なんかやっぱり心配だなという人は一回ね、はい、検診受けてもらったり、はい、CT 受けてもらって、はい
ね、
早めに見つかったらね、はい、いいかなと思うんですよね、はい、怖がらずにね、はい、受診してもらったらいいかなと思います、
はい、
で手術のオプションがいっぱいありますので、はい、そのオプションの一つとして一つの穴でやるっていうのもあって、はい、結構でいろんなところで今評価を受けてですね、はい、たくさん症例も重ねてきてますので、はい、来ていただいてご希望で、はい、それがぴったり、はい、症例が合えばね、はい、いつでもさせていただきますので、
はい
はい、手軽に受診っていうのはなかなか難しいですけど、はい、開業医の先生のところに心配だったらまず相談してみるっていうのが大事だと思います、
ね、心配だから行きにくいと思ってる方でも早めに
その方がいいです、ね、開業医の先生たちいっぱい見てらっしゃいますから、はい、あれって思うのは結構お気づきになりますので、はい、ね、はい、患者さん方に言いたいのは大学病院に行ってこんな見てもらったっていうのは確かに大事なんですよ、はい、最初に見つけてくれた開業医の先生が一番偉いですからね、そこだけは
すごい涙が出る
本当にそうなんですよ、うん